トモスプレゼンツ
南川と
大島康幸の
炎上喫煙所。
トモスプレゼンツ南川と大島康幸の炎上喫煙所、パーソナリティ兼進行役の大島康幸です。
どうも、大島くんの話し相手南川です。
密な場所で密かにトークをコンセプトに喫煙所で話しているかのように、私大島康幸と南川さんで雑談していく番組です。
よろしくお願いいたします。
はい、というわけで、もうカルチャーキュレーション番組としてですね、
いや本当にね、
非常にいろんな声をいただいて、おすすめコンテンツのコーナーのメールもね、日に日に増えてますよね。
そうよね、
ありがたいんですけど、
大島くん大島くんでなんかすごい人とライブやってたりとかね。
あ、浅草キッドの水道橋博士と吉田豪さんに挟まれて、
そう、もうあの並びってことよ。
いや、そう、やばいっすよ、
ね、やばくはないけど、一応すごいなと思って、
太田光代社長に、うん、その数字通しとこうと思って、うん、気をつけることとかありますかみたいな、うんうん、なんかそのどうしたらいいですか、大丈夫ですよね、うん、みたいな、今日行ってきます、うん、みたいな送ったら、うん、うん、気をつけてねってだけ来ました。
いや、ほんまに気をつけてね
いろいろね、
うん、ほんまに気をつけてね。
誤解が生まれたり、そのお客さんに曲解されたりとかの可能性もあるからね、
まあ、あれどこでやったんですか。
高円寺のパンディットっていう配信もすごいできるライブハウスみたいなところなんですけど、
お客さんそこまで入れないかとっていうか、
40人ぐらいかな。あ、でも配信で主に売るっていう感じのところですね。
うわ、ちょっとあれまだ買えるもんね。
まだ買えます、うん、あ、でもこの配信のタイミングではもう買えないかもしれない。
はい、
う
ん、はい、ちょっとね、見とかないと。
で、南川さんも映画連載始まり、
うん、
ね、月1ですか、あれは。
あれ月1です。
クイックジャパンウェブ、
クイックジャパンウェブで
何文字ですか。
え、あれはなんか
字数とか言われてない。
1500って言われた。
あ、1500か、
うん、1500ぐらいで、
はい、1500ってどうですか、書くの。
別に
大変じゃない。
そこは大変じゃないですね。
移動中とかに書いたりとかできる感じ、う
んうん、ただやっぱ映画をなんか4本ぐらい、 4本5本ぐらい当てられて、はいはい、で好きなやつ見てくださいって言うんだけどさ、俺も貧乏症でさ、全部見たいなと思って
死者のね、
死者の
リンクで来る感じ。
そう、リンクで来る感じ、
はいはい、うん、結構大変じゃないですか、それはそれで。
いや、でもなんか楽しいなと思いながらね。
そうですか、とりあえず全部見て。
うん、全部見て
一番書きやすいやつを
書く、書きやすいやつを書くって感じですね。そんな感じで。
なるほど、
ね、うん、い
や最近僕は僕でちょっと書き仕事が増えすぎてて、うん、毎日なんか数千字の締め切りを出してるんですけど。
いや俺地獄やわそれ。
結構やばいかもしれない
です。これ一月の1500でもなんかまあ やるけど、
はい、
やっぱ大変やなと思うもん。
書かなきゃなっていう、こう夏休みの宿題やってないなみたいな気持ちになりますよね、日々で。
そうそうそうそうそう。
この間あのオッペンハイマー、クリストファー・ノーランのオッペンハイマーのやつで4000字出して、
うん、
工藤官九郎論で6000字出したんですよ。
すごいな。
本当にもうそっち側じゃんっていう、本当に博士吉田豪側じゃんっていう。
ほんまそうよね。
なんか40ぐらいでこのつもりだったんですよ僕。
あー、ちょっと10年早いね。
いや、そうなんですよ、
行き急ぎすぎてると思うで。
可能性ありますよね、
うん、多分ね、40ぐらいでさ、もうな、はい、なんかもう迷うんちゃう。もうもっと
やることなくなる、
やることなくなってで40ぐらいでまずパンイチの芸始まんじゃう。なんか逆にな
んか今だとそれ遅くもない気もしますもんね。
いや、そうよ、
アキラ 100% さんとかさ、
全然遅くないよ。
だってもうその感じにはなってるもんな。
そのパターンあるもん、振りは効いてるわけやもんな。
しまあでもそっ か、 だから脱がない方がいいのか
分からん。
でも
だんだん
ヌードはやってるから僕も。
そうやんな。
そう
だからマジで50ぐらいになったらやっぱさ、俺らが若い時に言ってた下田景樹さんみたいなことになると思う。
あ、
ちょっとこうちょっとほんまにエキゾチックな
とか、
うん、
まあ鶴太郎さんとかね。
あ
はすごい、僕はなんか意味わかるっていうか、
はいはいはいはい、
鶴太郎さんをいじる気にはあんまりなれないっていうか。
ああ、まあね、
めっちゃわかりやすいなと思うんですけど。
鶴太郎さんってさ、俺やっぱりさ、はい、確かにまあいじる人もいるし、まあ、俺もまあなんか、はい、事務所が全然違うからあんまりワードとしていじることはないけど、
はい、
あのなんかさ、やっぱり葛藤が見えるよね。
そう、人間ですよね、すごい、うん、意味わかんないとか、その木を照らってるとかじゃないっていう感じがするっていうか、うん、
やっぱボクシングに一旦行くとかさ、
確かに
俺さ格闘技に一旦行くとかさ、
うん、
やっぱ俺なんとなくすごい共感できる部分
は
あるんだよ
ね、はい、自分を追い詰めてないと気が済まない人なんだろうなってのはすごい思いますね。何かを極めないと、で結構すぐ極めちゃうから、
そう
次行かなきゃいけなくなる葛藤みたいな。
そうやね。だって昔のあのなんかテレビの出方とか見たらさ、
はい、
マジで今、うん、ま、なんていうのかな、もういじられまくってるもんね
なんか超王道の芸人ですよね最初。
そう
でそこからめちゃくちゃ絵上手くなったり、うん、めっちゃボクシング強くなったりして、うん、でヨガで激痩せみたいな、
その目が5個ぐらい後ろ行ってたもんね。
ね
グイーンって奥行って、
すごいんだよな。
すごいよな。
もう分からなくはないんですけどね。
どうなんですか、こんなこと聞くのあれだけど、う
ん、はいはい、何ですか、
なんかオッペンハイマーと、
はいはい、
あと何だっけ、悲しき、何だっけ、
哀れなる者たち、
哀れなる者たち、はいはい、とか、アカデミー賞的には、
はいはいはい、
大島君的にはどうなんですか。
そうね、まあ、この配信のタイミングではもうアカデミー賞発表されてると思うんですけど、まあなんかすごく健全だなって思ってて、
はい、
なんか分かりやすい映画じゃないっていうか、
うん、
どっちも結構複雑だし、で、まあ、君たちはどう生きるかとかがこうわけわかんないみたいな、
うんうん、
でなんかつぶってる人が考察してるけど、
はい、
わけわかんなかったですぶっちゃけみたいな、
うんうんうん、
なんか空気とかあって、でもそれがすごい大ヒット映画でみたいな、はい、あったけど、なんかいや映画ってわけわかんないもんでしょ元々ってすごい思うし、
はいはい、
うん、わけわかることなら映画っていうパッケージでやる必要ないじゃんって思うんで、うんうん、でオッペンハイマーも皆川さんぜひ見ていただきたい、
見たいよ絶対に、
ですけど最後まで意味わかんないですよ結局。
あ、そうなん、
こいつなんやねんって思うと思います南川さんは。
え、でもさ歴史的なことやからさ、
はい、
そのあまりにも荒唐無稽ってことではなくて、
ではなくて
その人の人物像的にってこと。
そうです、原爆を作って何がしたかったんだよこいつっていうか、
あ
で最後まで悩んでるし反省してるし、でなんか謎にエロシーンとかもあるんですよ。
はいはいはい、
何なのこの映画みたいなことで、すごい不満の声みたいなのは日本公開された後に多分上がるとは思います。
は
あ、超面白かったとかみたいにはなんないと思うんですけど、
まあ、そうやろうな、
でもそれでいいと思うんですよ、
まあ、それでいいよね。
そう、うん、だからそういうなんか対策みたいなのが増えていくのはめっちゃいいことだと思います、うん、なんかエンタメが大ヒットするとかより、ま
あ、ってさ、何やったっけ、あの逆行するやつ、クリストファー・ノーラン
の、テネット、
テネットあれもさ
あれはもう僕はダメだと思ってます。
俺はテネットの前のインターステラー、
はい、
インターステラーもやばいやん、
やばい。俺けど意味は分かります。
分かる、
うん、
もちろんテネットよりは全然分かる、
親子愛だし、
うん、でもさ、
うん、
俺はやばい領域いってるよなって俺もインターステラーの段階で俺思ってね。
なるほど、
うん、
インターステラーはまだルールがそんなに多くなかった気は僕はしてて、
ま
ね、テネットはルールのためのルール多すぎる。ちょっとも
うテネットすごかったよな、
誰の気持ちも分かんない。
テネットはマジ分からん
ねえ、ね、知らないスポーツの分厚いルールブック渡されて、
うんうん、
読めって言われて、うん、いやいやいやこんなん読めないですよって突っ込んでるうちに試合始まってるみたいな、
あそうね、
感じですよ ね、
もうむちゃくちゃやもんな、
ね、え、どこにボールあるんですかみたいな、うん、いやいやこのスポーツボールとかじゃないからとか言われてるみたいな
マジでさ、そのほんま 3D のなんか分かり分からんねん、そのなんか 今どこなん私みたいな、
分かんなくなる。でオッペンハイマーはまだその人間の話だから、
うん、
こいつなんだよっていうのと、
うん、
ノーラン何がしたいんだよっていうので、うん、まあ、主にムカつく人も出てくると思うんですけど、うん、でも映画館なんてムカつくために行く場所じゃねってちょっと思うんで、
それ言い過ぎやけどなそれは明らかに言い過ぎ、うん、まあいいな、まあね、まあ、分かるよ。でもそれは
3回に1回はムカついてもいいの気持ちで千数百円払うところじゃないですか。
それはあの分かるよ、分かる、
はい、
うん、
ギャンブルっていうか、
うん、結局その前振りやって落ちやって伏線張られててみんながああ面白かったっていうのなんてさ、結局肩決まってるからさ、
う
ん、
そうですよね、うん、全部が全部バックトゥーザフューチャーだったらじゃあバックトゥーザフューチャー見とけよって話になるし、
うん、そうなるな。
マトリックスだって1はまあまあ気持ちいいけど2と3あんま気持ちよくないじゃないですか、
はい、
なんかそういうぐらいの打率じゃねえのって思うんで、
うん、
あでも哀れなる者たちは気持ちいいです。
ああそう、へえ、
シーマンエッチなシーンもめっちゃあるしね。
あとあれはボー、
ボーは見なくていいマジで。
え、うせやん俺あんだけ面白く書いてるからもう嫁はもう見る気満々やったで。
マサヨさんは好きだと思う。
そうなん、
マサヨさん嫌なの好きじゃないですか結構。
いやそんなことないよ。
え、でも結構なんか
マサヨちゃんは王道めっちゃ好きよ。
あ、本当ですか。
うん、そうそうそう。
じゃあどっちかっていうと南川さんかな、
うん、
あの知らない人の悪夢見せられてる感じなんで、
はいはいはい、
その知らない人の夢の話ってめっちゃつまんないじゃないですか、
まあそうね、
知ってる人の実際つまんないのに、
うん、
この夢見てでこの次にこういうのがあってでこの時にこうだった同級生の人が今の同僚の人となぜか一緒のテーブルにいるのよとか言われてる夢の話めっちゃつまんないじゃないですか、
まあ、確かに
それが3時間続くんで、
うわーたまらんね。
そうどうでもよくなります。途中
でもやっぱりまあなんか何かで見るわ、映画館じゃなくて。
映画館じゃないと見続けられない感じではありますけどね。
ほんま？
でも最初の30分めっちゃ面白いんですよ。
ああそうなんや。
そのノリでずっと行ってほしかったなが、うん、3時間続いちゃうんで、結構まあでもいろんなねなんか語りしろのある映画は増えてるなと思うんですけどね。
まあ、その言うたらその映画に関しての、うん、
はい、
もうものを書くわけやんか。
そう。
それは俺ちょっといや、まあ、何時間ぐらいで書くの？その6000字やったら。
6000字は
集中してたら
そう書かなきゃ書かなきゃって思いながら、クドカンの過去の作品とかをブワーってもう一気にずっと家の中で流しっぱなしにして見てるみたいなのを1ヶ月ぐらいバーって過ごして、
1ヶ月過ごすのそれで、
でそろそろさすがに書いてくださいみたいな、もう締め切りとかじゃなくてもうとっくに過ぎてるんでみたいな、
締め切り過ぎてさらにやばいところまで来てる
んだ、はい、連絡が来てやべってなって、なんか夜中急にバンって目覚めて2時間ぐらいで書きました。
えぐい、すごい、
それは持たない仕事の仕方な気がするんですよね。
そうやな、
うん、
やっぱさそれはさ、なんかもうルーティーンにしてさ、毎朝そうこの時間からこの時間はもう執筆に当てるっていう風にしないと、
朝ごはん食べるまでの2時間みたいな、そういう作家さんの方が結局長寿ですしね。
長寿やし
競技人生も
量できるのよ、
うん、
な、
本当そう思うわ。
でも午前中が勝負って言うもんな。
そうなんですよ、
あ午前中勝負よこれ。確かに俺もうそうしようかな、午前中は執筆になってるかな俺も。
いやすごいもんができる、
かっこいいわ午前中執
筆、すごいもん何を書いてるのってなりますけど、
ね、そう何を書いてるのずっとあなたは。
あのマシンガンズの滝沢さんが、うん、なんか太宰治賞かなんかの最終選考に今残ってるらしくて、
うん、そうなんや、あの人小説も昔から書いてるしね。
ねかごめかごめってちょっと怖い、うん、あれもねゴミの小説なんですよね、
うん、あそうなんや、
そうで純文学なんですよね、しかも結構入り口みたいな、あすごいやん、本物ですよねやっぱそういう人は。
さ あのあいつもさ西田もすごいしたララ
あねそう
書いてさ
あ、なんやかんや芸人さんがいっぱい書いてますね時代があったけど、なんか本物しか残んない時代になってきてるような
、なってきたよな、
シビアさもちょっと感じますよね。
やっぱり芸人が書いてるなじゃなくて、
うん、
あこれ本物やなみたいな ね
又吉さん以降そのちょっとしたやつは書けなくなった空気ちょっとある気がするんですよ。
あるから、うん、そのちょっとストーリー的なものね、まあ、エッセイとかってあるんやろうけど
ね。エッセイはね逆になんかみんなすごい書いてますね今ね、
うん、そうエッセイみんな書いてる、
多分ネット媒体があれ伸びたからっていうのもあると思うんですけど、まあ、そうだよな、まあそれぞれだろうな、
うん、
その昔の2000年代の本当に写真だけで、うん、その一言ずつそのグラビアアイドルのグラビアみたいなぐらいの文字数しかない芸人本あったじゃないですか。
あったよね、
あの時代よりはよっぽどマシだと思いますね。
まあいやあれもあれでオツやったよあれもあれでオツっていうかあれもやっぱあれを面白く感じないと、あこいつはなんでこんなこと出そうと思ったんやろうとかさ、やっぱそういう思いを馳せるっていうかさ
まあね、
うん、
主にブックオフでね今ね、
そうそれを大島君でさ、ええやんって面白くないもんやからと一緒で、
は
い、いや芸能人の本なんて芸人の本なんて面白くないんやからそもそもって思わないと。
確かにな、
そうよ
吉田豪さんが昔、うん、ラジオで芸能人の本を毎週レビューするコーナーやってたんですけど、うん、まあ芸能人本の専門家の人ですけど、
う
ん、結構シビアに評価するんですよね、
うん、
あのさすがに今回は内容が薄くてとか新情報が全くゼロなんですよね、
うん、でもあの時でも吉田豪さん信頼できるもんな。
そうですね、
うん、や
っぱ褒めるもんは褒めて、うん、で大体そのもう法律的に結構アウトな暴露してる人のが上位に入るんですよ、ね、
そう
もう今だったら絶対言っちゃいけないこと言っちゃってるんですよみたいな
その時が一番生き生きしてるんだな。
そうベッキーさんのめっちゃ売れてるポジティブ本の批判してる時の郷さん最高だったな
えめっちゃ売れてる時の あの騒動の前って
こと。全然ちょい前かな、うん、全然ではないけど、
じゃあもう絶頂や、
絶頂です。なんか
それを批判して
ポジティブな言葉みたいなやつがとにかく売れてるんですけど、僕ちょっとモヤモヤするところがあってみたいな話してて
そんなん言うなよな。
そうなんかなんだっけ、なんだっけ、
それは楽屋で言うんじゃん。
そうそうそう、誰かがなんかのコンサート見に行ったのの、うん、のをいや私は自分でお金落としたいんでチケットを買ってみました、
そうかそうか
みたいなのを言ってて、うん、でその面と向かって喋ってる相手が招待されてる人で、
うん、
その人が悪者に見えちゃう喋り方を無邪気にしちゃってるんですよねとかいうそういうのすげえ面白いですよね、そのほころびというかね。
わかるよ、そういい視点でいくよな。
そういいとこも悪いとこも同時に出てるのが多分タレント本とか、うん、芸人本とかのやっぱ最高方かな。
そうやんな、
かっこつけてるだけでそのコンビで背中合わせで立ってこっち見てるだけの写真とか、はい、何の情報もないじゃないですか、
うん、まあないけどあれがいいやんかあれが好きやねんそのファンは。
まあね、
だからそこでファンの偏差値測ってるわけよ。
確かに、
うん、そういうもんやん、
厚みがねちょっとわかる。
別に何も別に何考えて売れりゃ、うん、売れりゃいいんでしょってことだよ
な。そうね、売れたのかどうかも怪しいのもあるけどな。
まあそうね。
でまあコンテンツの話で言うとコーナーで教えてもらったね、 Netflix の本当の僕を教えてという、
あー見たよあれ、気になって、
最悪ドキュメンタリーね。
最悪ドキュメンタリーやん、もう最悪ドキュメンタリー、
うん、史上最悪だったかも。
いやもうほんまさ、入りもめっちゃおもろかったし、
はい、
そ聞いてるうち、
はい、
めっちゃおもろかったし最高に見てて、はい、最初も前半というか、
はい、
まあ、30分ぐらい、あれ1時間 90分ぐらいもなるな、
結構サクッとね、
90分サクッとか、はい、最初の方もほうほうほうみたいな、あ、はい、なんかこう話し合ってるなみたいな、はい、兄弟の双子やったっけ、
双子、一卵性の双子が片方が記憶なくしちゃうんですよね、
そうそうそう、
で片方がその片方の記憶を保管してあげるっていう風に、まあ相互依存的に生きてたら、
そうやねんな、
記憶のない方が昔の写真を見つけちゃって、うん、はい、子供時代の自分たちが全裸でなんか海辺に立ってる写真、
うんうんうん、
で顔の部分が写真ちぎられてるみたいな、
うんうんうん、
ところから記憶のある方を問い詰めていくみたいな、
問い詰めていくんですよ、で問い詰めていくんよ、ほんで問い詰めて、で結局な、俺が何が言いたいかというとさ、はい、まあこれなんかまあまあおそらくこれなんじゃないかって大体予測してるのが、
は
い
は
い
は
い、
嫌な予感ね、
まあ、嫌な予感が、はい、まあ、的中するわけなんですけども、はい、で、まあ、お兄ちゃんが記憶喪失でなくて、
はい、
弟が記憶喪失になるんです、
はいはいはい、
でお兄ちゃんはその内緒にしてたんですよ、大事な部分を、
はい、
それ弟のためを思って
負の記憶です
かね、負の記憶を内緒にしてたんよ、
はい
は
い、
で弟はなんで内緒にしたんだって分かるけど、うん、俺はなんかすごいやっぱりお兄ちゃん全然悪くないやんっていうか、
うん、
もうそこお兄ちゃん悪ないやん、
本当そう、
内緒にしてるんやからもうええやんって思ってしまうけど、
そう、ね、
知りたいんやろなっていうのと、
そう、ね、だからお兄ちゃんがもうぜひ本当に嫌な気持ちになりたい人だけ本編見てほしいんですけど、うん、お兄ちゃんができることがあったとするなら、うん、早めに全部調べて、うん、早めに全部証拠隠すことですよね、
そう、
そこは頑張れたかもなとはちょっと思った、
俺も自分がお兄ちゃんやったらどうしたやろうと思うわけ、
はい、
だから全部隠すもん
ね、そうですよね、全部焼き捨てますよね、
焼き捨てるし、
うん、
出ない
確かに、
うん、
なんであれに、まあ、そもそもあの番組に出たんだ、
出たんだっていうことも
分かんないよな、分からん、
そこ分からん、
で映像が生実家よくできちゃってたから、
できてたね、
回想シーンにかぶせながら再現映像が、
うん、
本当に映画っていうかドラマみたいに再現映像が挟まれるんですよね、
うん、
でそれとその2人の兄弟が暗闇の中でカメラに向かって告白してる映像がカットバックしていくから、
うんうんうん、
本当にこれ本編が実在の話なのか分かんないように、なんかマジで映画みたいに作られてるっていうか、うん、だから見てられちゃうんだけど、なんで出たのっていうのがやっぱ最後まで分かんなかった、
あるよね、やっぱでちょっとなんか今ってか去年か、去年の日本にすごい、ね、はい、通ずるものがあるというか、
うん、性加害的な、
そう、事件的には、はい、なんなんこれって、でなんでそれお母さんなんでそんなことしたんとかね、
想像の、まあ、数倍悪いことだったからね、
それはかわいそうよね、
自分だけじゃなく人にみたいなやつが最悪でしたね、
うん、
さらに
そう
意味が分かんない、
自分がやってもよく分からんねん、
はい、その段階でまず欲求として分かんないけど、うん、まあ加害行為でないならば気持ちとして性癖としてありうることはまあギリギリ存在はまあ、うん、
まあね、
想像はできるけど、
はい、
それを人に渡すがマジで意味分かんない、
いやあれだからなんか政治的なことあったんじゃないの、
そっか、
そのメリット的なことがあったんやと思うんだよ、だから単純に売り出された的なノリやと思うんだよね、
そこに葛藤はあったかもしれないけどメリットを取ったみたいな、
そうそう、で終わりは突然来るわけや、
はいはいはいはい、
あれも意味わからんの、
はい、
なんで OK、 なんでいいけど、
ね、お父さん全然気づいてないとか
とかね、
本当かって思うしね、
うん、そう本当かよほんまに、
いやおすすめはしません、
おすすめはしません、うん、俺らはおすすめしていて、まあ、見させてもらってね、
はい、
後悔はしてないんですけど、
そうね、
皆さんにはこうなかなか
なったことない気持ちにはなりました、
なる
けど
わーっていう
マジ面白いですみたいな感じではないです、うんうん、はい、で、あ、そうだ、東京ドーム、オードリーの東京ドーム
どうでした、いや俺見たかったんですよねすごいことや
ん、もういろんなラジオで感想が語り尽くされた後の、ショーレース最遅批評と同じように最遅感想ですけれども、
東京ドームね、
東京ドーム行かせてもらいましたよ、
いいな、
で僕はティモンディの前田くんと一緒に行ったんですけど、
うん、
なんかティモンディの前田くんが先にいて、
うん、
で僕はちょっと遅れて行って、うん、でなんかここで待ち合わせねみたいな感じにしたんですけど、うん、前田くんなんか結構体育会系だから、
はい、
すごい時間守りそうじゃないですか、
守りそう、
で元々彼がその周辺を散策してるみたいな感じだったんで、
はいはい、
まあどっちが先みたいなのはない状況ではあったんですけど、
はい、
ここにいるねすぐ行くねってなってから、うん、結構すぐ来そうだなと思ってから、うん、なんか全然来ないんですよ、
おうおう、
で、あ、なんかあったのかなと思って結構待ってて、うん、で来てくれて、うん、でその周りにそのスタッフさんの作家の飯塚さんとか、
はいはいは
い、いろんな方のこう旗印みたいな、
うんうんうん、
潜在写真みたいなのを撮って旗印にしてるみたいな、うんうん、ノリみたいなのがあって、うんうん、そういうのを見に行きつつ、うん、なんか一応記念写真みたいなの撮っていいみたいな感じで、うんうん、そのちょっと外れた 関係者用入り口みたいなところに集合したんですけど、うんうん、そのメインの入り口のところに、うん、もう一回行ったんですよ、うん、僕は初めてだけど、はい、前田君はあ俺さっきまで見てたから連れてくよみたいな感じで行ってたら、なんかバレちゃって、
お
前田さんですよねみたいな。
ああああ
で僕もその若林さんの家庭教師みたいな一応文脈があるから、 あ隣にいるのは大島さんですよねみたいな感じで撮影会が始まっちゃって、一緒に写真撮ってくださいみたいなバーってて、で前田君の方がマジで3倍ぐらい人気あるんですけど、で僕の方はある程度結構コアな人しか知らないから、
まあね、
そうある程度撮ってもらったら終わって、
はい、
俺は撮り終わったって思ってパッて見たら、もう前田君がさらにすごい人数に囲まれてて、
それは目立つしな、
そう、
うん、
で、あもうちょっとずつ移動しながらもう逃げましょうみたいな感じになって、でもう開演時間遅れちゃうからみたいなぐらい結構もうギリギリ
怖
もう列になっちゃうんですよ、もう
それは人多いもんね、
そう、
うん、キリないしな、
でなんであの列はってなって、
みんな
が来るよね、ドーティモンディじゃんみたいになるんで、でそれをわーってわーってもう逃げて行って、でまあ入って見たんですけど、その後にティモンディのラジオを聞いたんですよ、
はい、
そしたらなんか1周目その僕が行くまでの間にまず一山あったらしくて、
うん、あーなるほど、
そう前田君撮影1回2回やってたらしくて、
ちょっとそれさ結構ノイズ走らん、
はい、俺はそれを俺に全くお首にも出さなかった、うんうん、その人間性すごって思っちゃったんですけど、
あそう、いや、はい、俺はなんか
ちょっとやめて
そうやな、復讐ラジオに持っていくわ
うわ やっちゃったごめん前田くん、
いやいや
ごめん、
いやいやでもな、いや分かる分かる、まあ、でもそのでも嫌じゃないそれ、なんかさ、
うん、
それ変じゃないそれ、めっちゃ変な話じゃない、
いやもうやめよ、
えでもそんな、でもさすがにさ前田くんもさ、うん、まあ言うてももうテレビも出てるし、
そうそうそうそう、
もうそんな今さらチヤホヤされてくないと思うんやけど、
そうそうそう、だから基本的にはちょっと困るなのスタンスではあるんですよ、いややめてその犯罪者じゃない人に古畑発動しないで眉間に指当ててますけど
何かおかしい、
匂わないですよ、何も匂わないですよ、
おかしいな、
しくったわ、違うんだよ、そういうことじゃないんだよ俺が言いたいのは、もういいや、やめよ、
何か引っかかるんだよね、
絶対復讐ラジオ呼ばないで、
今泉くんどう思う、おかしいよ、
いやたまたまじゃないですか、
だって2回も行く、
僕たちも写真撮りに行きましょうよ、
一回すごい大変な思いしてるんだよもう一回行く、
いやそりゃ大島さんにも撮らせてあげたかったんじゃないですかそう思っちゃうか、心汚れてんなやっぱ、
いやいやいや
本当に
これははっきり言っておきたいけど、はい、普通に心汚れてるというよりも、はい、迷路を快活に見ていったら一、はい、回行っててわ、はい、ーってなってるのにもかかわらず、はい、大島君にそれを言えへんってのはまず変やんな、
いやでもそこで来た時にいや俺さ撮影会になっちゃったからさって言うことの感じ悪さみたいな方を抑えたんじゃないかって僕は思う、
いやだからそれ抑える、いやそう結構人いるからカオスしちゃうよっていう、
でいや2週目は逃げ切れるんじゃないかの希望的観測もあったと思うんですよ、
あじゃあ1回目で電話、はい、写真が来た時に、はい、あもう開演前なんですんませんって断るべきよね、
あ2回目にね、
2回目に、
まあ、それを断れないぐらいいい人っていう、
それはどうおかし
いよ、おかしくねくそマジか、
まあでもサービス精神よね、
そうだから本当にその愛されるタレントの人ってこうなんだなって思ったっていうか、その僕は結構あんまうまくできないですよ、そのファン対応みたいな、
あそうなんや、いや俺も前田君のこと全然知らんから何も言わないもん、
僕も正直そんなにちゃんと話したことないけど、僕が誘っちゃって一緒に行ってくれちゃったっていうのがあ
るんで、でも今大島君がパッて言ってくれたから俺前田君のエピソードそれで埋まっちゃったのよね、今イメージ、
はいはい、
バコーンって、
申し訳ない、
そうなるとやっぱり
本当に謝んなきゃいけない俺が、
ゴッドタンのあの前田君と今のエピソードで埋まっちゃった、はい、埋まっちゃったんやけど、
はいはい、
結構ちょっとやべえやつじゃない、
まあ、いい
香ばしい人間よな、
いやもう完璧人間だということを俺は言いたかったんだけどな、
完璧人間ではないでしょ、だってどう考えても、いやそ
のタレントとしての振る舞いとしてっていうか、
いやそれはどうだ
いやいやそ 意地悪すぎないかさすがに。
いやいや、大島これ意地悪じゃないよ。だって
マジか。
俺が大島君の横にいたら、いや大島君そこ人いるから、まず第一弾が人多いから結構面倒くさくなるからちょっと行かんとこってまずなんのよ。
そっか。
でもし行ったとしても、すみません、もうちょっと会議始まって実はちょっと関係者の人にご挨拶があるんですみませんで行くんよ、はい、二段構えで行けるはずなのに、それを二段階怠ったってことは結構なオチだと俺は思うんだけど。
確信犯、
確信犯としか思えないな。いや、どう、俺がうがった見方で見てるのにリスナーの人はどう思います？
投げかけるな。
俺がうがった性格悪い見方をしてんの？
いや、どうも思いません。
でも大島君も今俺に誘い水してなかった今。
いや、してないしてない。
え、ほんと？
いや、そうか。
あ、大島君はほんまに思ってなかったのね。
いや、その本当に、なんていうのかな、本当に大人気なんだなっていうことを僕がちょっと舐めて付き合わせてしまったという話だったんですよ。
あー、要はなるほどなるほど、なるほど、ね、
そう、僕がその前田君の、うん、その今の人気をちょっと舐めちゃってて不用意だったという自分の側の落ち度の話。
俺もさ、オードリーさんのラジオ聞くから、
はい、
前田君の話結構出んのよ、
ね、若林さんが
一緒に野球やってるっていうことで出るんですよ、ね、東京ドームってなかなか、なんていうの、この10年に1回あるかないかの大イベントですよ。そのラジオのリスナーが来るんですよ、
はい、
で、あんなにラジオで前田君の話してるんですよ。顔ささないわけないっていうか、
いや、
たかられるに決まってるっていうか。
いや、その高岸さんと言ってたならめちゃくちゃ目立つなと思うけど、うん、言っても前田君そんな目立たないかなも僕は思った。違う
違う、前田君はオードリーにおける若林さんなんやから、はい、そうでしょ、
まあ、そう
だけど、つまり若林さんの人気がそのまま比例されるんですよ。それまで俺は前田君分かってると俺は思うけど。
すごいお笑いファンの見方してるじゃないですか。
もちろんそれも前田君分かって言ってると俺は思う。
いや、分かって言ってないよ。
俺が汚れてんのかな。
汚れてるな、思ったより汚れ
てる。俺が汚れてたかもしれへんな、ごめんなさい、
ごめんなさい。
もう、まあ、でもこれだ、
復讐ラジオ呼ばれても言っちゃダメだよ前田君。
言ってるかどうか
無視だよ。
でもこれ は、
いや、南川さん何の反応もしちゃダメだよこれ。
でもどうでしょう、
完全に無視。
アンケート取らせて、
はい、
南川さんはの言ってること少なからず分かりますっていう人メールちょうだい。
いいよ、メールにしてください。せめてあの共通のリスナーの人いても前田さんの方のラジオには何にも言わない
でほし
い
し、俺はでも逆にそっちの方が前田君めっちゃ人間味あるやんと思う。
前田君にもチクらないでほしいし、うん、前田君も聞いたとしても反応しないでほしいし、
うん、もちろんもちろん俺は別に悪意ないよ、はい、でも
乗っちゃダメよこれ、乗ったら終わりよ。
いいな
って、三助さんがいるわけだからねこの先にね。
いや、もちろん福祉ラジオに呼ぶみたいな下品なことしませんよ。俺も前
福祉ラジオに呼ぶことは下品だと思ってるんだ。
そう、下品思ってる。
あ、そうか、
それはちょっと下品なことだと思ってるから、それはしないし、はい、前田君に対してそんな失礼なことしたくないから、はいはい、それはしないけれども、
はいはい、
でも今大島君の喋りの時に、
はい、
ピーンとノイズが発してしまったっていうのは、ね、はい、俺だけなのかなっていうことだけ。
邪神です。
じゃあそれは大島くんが、はい、まあ、誘い水したとは思ってないけれども、ま、リスナーで何割ぐらいいるかなっていうところだけ、うん、
はい、南川派大島派がパクリと分かれる日が来たかもしれないです。
今分かれたし、はい、
うん、
まあ、大島くんも誘い水してたような気もせん。
いや、だから言うとこの話のオチとしては、
はい、オチとしては
あのね、入り口で前田くんと僕はあのね、分けさせられたんですよ。前田さんはこっちで、大島さんはこっちでって言われたんですよ。
おー、それは何、席ってこと？
え、なんだってちょっと思ったんですけど、なるよね。で、ティモンディ様からオードリー様への花が出てたんですよ。
はいはいはい。
で、あ、こんなにいっぱい花あるんだ、
う
ん、で、各番組からとか、
う
ん、各コンビから、各タレントからでももう先が見えないぐらいの花がズワーって並んでるんですよ、うん、もう一番人生で花見たかもしれない僕。
はいはいはいはい。それはすごいやろな、それは。
で、なんかその関係の手続きとかなんかあるのかなと思って僕はスッと自分が言われた方に行ったんですよ、
うんうん、
で、そしたらなんか周りに芸人さんとか本当一人もいなくて、で、まあ、結構それはそれでこう周りに気使わずに見ることができたんですけど、
はい、
うんうん、後々いろんな人のトークとか聞くと、どうやらこう芸人席というのがあったらしく、うん、
は、
芸人は芸人で固まって見ていたと。
はあ、そうなんや。
で、それぞれの人が感想を言うと、その高岸さんのラジオで言う高岸さんと杉ちゃんさんが隣の席にいたとか、だから佐久間さんがいたとかっていう話をまあしてて、僕の周りマジで芸人一人もいなくて、
うん、
僕知り合いのその日テレの結構若手のディレクターの人とかと挨拶して、
うん、はい、
退場するとき一緒に行ったりとかして、
はいはい、
多分ねテレビ関係者席なんですよ僕の方って。
あー、なるほどね。
で、佐久間さんはタレント扱いなんですよ多分。多分ね、わかんない、推測、考察、これ
推測、推測ね。
そう、
推測ね。
俺タレントじゃねえんだっていう、その俺業界人なんだっていうのがオチだったんですよ。で、その そっか、タレントさんと業界人が一緒に行動しちゃったら、それはタレントさんに集まるよなっていう話にした。
ああ、そういうことか。
っていうオチがあったんですよ。
そういう、あ、いや、まあ、いやいやいや、ちょっと全然拭えないな、それじゃ。
いや、ひどいわ、もう。ひどいわ。
それじゃ拭えない。ごめん、ごめん、ごめん。それはもしかしたら、若林さんが呼んでる方と、春日さんが呼んでる方かもしれへんしね。
ああ、そっか、チームっていうかね、うん。
もしかしたらやけどね、それ
そうね、うん。僕はなんか、日本放送関係者みたいな感じだったんで。
そこは多分、若林さん単体の人かもしれへんよ。
いや、わかんないけど。まあ、でも確かに、日テレの人ってなんかそうかもしれないな。
そうがあるかもしれないしね。それは
わかんない。いろんな、それぞれの席
が。いや、わからないけれども、わかったことが一つあるやんっていう。
お、なんですか？
え、だから、その、前田君はカオスされたい人なんや。
いや、そんなことないと思うけど。
いや、俺は、
いいと思うけどね、それでも
俺もだって刺されたいもん、俺だって刺されたいから気持ちわからんでもないから、それ全然いいやんって思うけれども、
そのそうか、その割にこのラジオの帰り2人でこう一緒に歩いてる時に、なんかすごい熱い男性ファンの方に握手を求められた時に、結構なんかドライな対応してましたけど、そのあ、おざますおざますみたいな、
いや俺は結構
クールめなクールめの対応してました。
どうするの、あ、ありがとうございますって言った方がいいの、
え、の方が良くないですか。僕結構頑張りますけどね、でも頑張ってる感キモいのかな、ど
う。いや俺だからそれで言うと、今日だからたまたま、はい、ほんまに電車乗っててな、
はい、
でこう帽子かぶってるわけやん、はいはい、ほんでバーって横に乗った子がもう真横、俺の顔横、真横顔もうガン見てるわけ、はい、この近くで、さすがにおかしいなと思ってイヤホン撮ったのよ、はい、なんすかみたいな、はい、何川さんですよね、はい、写真いいですか、はい、って言ってさ、
はい、
でもう結構もう立ってる人もおるぐらいの電車やからさ、はいはい
は
い、
車内
ちょっと車内やめてもらっていいですかって言ってさ、
はい、
でさすがに冷たいかなと思って、あれちょっとこれ明治神宮前に降りるん で、
はい、
で降りて撮りますって言って撮ったから、それぐらい結構サービスでしょ、いいでしょ、
結構すごいですねそれは。
そうでしょ、
あ、じゃあ前田君は南川派ということです
か。そうよ、
あ、同じ派閥の
話、同じ派閥、同じ派閥だから全然そう腐してもないし、
なるほど、
うん、でも俺やったらちょっと配慮するかなと思って、うんうんうん、
そんなこと言うんだよ。ライブの感想を話せなかったじゃん。
前田君ゲスト来て、前田君ゲスト来て、ここ
あ、そうですよ、うん、普通にねゲストに来てほしい。
そうここやったらいいでしょ、
うん、
ここやったらいいわけでしょ。
そうよ、
ここで俺真偽を問いたい、
全面的に味方しますから僕は。
、うん、もちろん俺も別に味方よ当然、
うん、
でもこの件に関してはどう、うん、っていう話、
剣もほろろ、もう南川さんがめっちゃダサいようにします。
いや俺はもうダサくてもさ、聞きたいだけだから、真実を知りたいだけだから。
ライブの感想いらないですか、もうみんな喋ってるから。
聞きたいね、俺はやっぱり聞きたいのよ、ライブの感想を。
まあ、僕は、まあ、みんないろんな話されてますけど、うん、なんかまずもうブロックがすごい綺麗に分かれてて、
ほう、
ラジオブロックみたいな、
うん、
ところでそれぞれのトークバンバンみたいな、
うん、
でそれぞれのトークがもうこの会場で見せるならではの要素も入りつつみたいな。
すごいよね、
めっちゃすごい、
ま、想像つかへんねん俺はさ、
うん、
ラジオをボンと東京ドームでやって、
はいはいはいはい、
その盛り上がるぐらいのってすごくない。
そうで、その思い出の味を再現するみたいなエピソードトークを春日さんが、
うん、
ヘイタクちゃんさんの店で手伝ってもらってみたいな、
うん、
あの潰れてしまった思い出の中華屋、中高の部活時代に通ってたところで、それを再現してるっていうのを、うん、もうどうしようもない苦労エピソードみたいなのして、うん、それをなんと今日ご用意しましたって言って、うん、食べてもらう、っていう。で食べた瞬間に若林さんがちょっと涙目になるみたいな、ブワーンってでかい映像で、もうそれもう作りでできないじゃないですか、嘘でできないことやって、それもめっちゃすごいし、
すごいよな、
東
京ドームでやるって。
でその後フワちゃんと春日さんが、うん、あのラジオで揉めてる久美さんとのエピソードトークをめぐってプロレスする
みたいな。あーすごいね。
で若林さんが DJ の練習してるみたいな話とか、うん、ラップの話とかやってて、はい、星野源さんバーン出てくるみたいな。
うわー盛りだくさん。
で最後30分漫才みたいな、もう完璧なんだけど、もう何の参考にもなんねえっていうか、
あ
そのこれでお笑いとかやめるやついいんじゃないかなっていうか。
いやそうよね、
なんかどんなに努力して頑張って例えば M1 優勝とかして、うん、ああもう夢つかんだとかなったとしても、うん、その先っていうか、うん、その人間的な魅力と、うん、その表現の親和性がたまたま奇跡的にあった肉体派と頭脳派と、うん、その鈍感と敏感のコンビっていうか、
ね、
で操縦と操縦する人される人のコンビみたいな、
はいはいはい、
そんなの真似できないじゃないですか、今コンビ組もうとして。
できないできない。だって俺この前 NFL クラブっていうあのアメフトの、
はい、
スーパーボールの日に、
はいはいはい、
ちょうど、
朝
ZIP に春日さんと錦鯉の渡辺さんと3人で出た時に、
はいはいはいはい、
俺やっぱこの人すごいなって思ったの、はいはいはいはい、朝からさいろいろ段取りあるけれども、はい、もう最初この秒数でこれであの春日さんここから出てきてくださいっつってさ、はい、もう普通だったらどうもなんとかですよろしくお願いしますぐらいで、うん、もうすぐ CM 行くやんけどさ、うん、あー春日ですよって出て行ってさほんでさわーってなってさもうちょっと時間余ってるわけよ、はい、ずっと春日ですよってもうその自分でもぐわーってそのまま引っ張っていくの、
はい、
引っ張ってて引っ張ってて引っ張ってて CM ダーンみたいな、はい、もうそこでぐわーっとそのスタジオが盛り上がるっていうかもうこれはもう技術とかじゃなくて、
う
ん、単純にスター性がもうちょっと異次元の世界に行っちゃってるというか、俺も渡辺さんもほんま小声で、はい、すげえな
目に浮かぶな、
そうすげえやっぱり
そのお二人がまずすごいのに、うん、その二人がもう本当ドラゴンボールみたいな、
そうすごいなって言った俺、
ね、だからパッと今じゃあ養成所入りました、うん、で同期が数百人バーっていますみたいな、はい、で周りからこう見渡して、じゃあ自分が15年後若林さんみたいに世に出る人間になるという目標を立ててる側の人がいたとして、
はい、
こいつが春日さんだっていうやつを見つけられるかがまずめっちゃ難しいし、
見つけれないよね、
ね、
見つけられない、
で見つけたとしてその人とうまくやって10年持つことも奇跡だし、
うんうんうん、そうね、それも無理よ、
どうしようもない、
まずそこが難易度高いんやから、
そう
ですね、2人で一緒にバーってやっていくことがもう、うん、もうかなり難しいミッションなので
、そうですよね、だから今いろんなことをこう諦め自分に向いてる仕事を選んでる段階だから僕は良かったなと思うけど、
うん、
1年目とかだったらもうこれ見てやめてたとか普通にありえるかも、養成女性とか見ない方がいいかもとか思って、
ね、
むしろ
あやめやめって、ね、なっちゃうよね、
はいはい、あじゃあ逆にそのチーム付き秋葉っていうスタッフのチームとかの人たちもどんどんすごい可視化されてるんで、
うん、
あ俺はじゃあもう裏方の作家になろうかなって先に思うとかもありえると思うんですよ、
うんうん、
いい意味である
、
なんかそういうことも考えてしまいましたね、すごすぎて、
いやだからもう俺なんかもうみんな、まあ、見に行けなかったっていうか、別になんか別に翔太も当然されてないし、なんかあのなんていうの、仕事やったからそもそも行けないけれども、はいはいはい、なんかたらさ、はい、もう現場で喋れんわっていうか、
そう
その憧れというか、
そう
すごい人すぎて、
そうだからなんか隣に芸人いなくてよかったなって僕は思って、
うんうん、
なんかすごかったよねっていうのをすごい意地悪な表現方法で変な感想で喋って退場するまでの列の十数分みたいなのがいたたまれない自分になりそうで、
そうね、ちょっと敗北感っていうのもおこがましいけど、
でもそれに近いです、圧倒的なものを見た感じ、
な
しかも真似できない感じがすごいもやもやするっていうか、すがすがしくない部分もちょっとありつつ、単純にもう始まった時からのリスナーでもあるから、
いやだって俺その後ぐらいに、はい、おどおどハラハラでガチガチ助走して、
はいはいはい、
あのなんか自分がその奥さんになりきって、
はいはいはい、
自分の旦那の愚痴言うみたいなのに若林さんと二人で桑畑さんに怒られてる時に、めっちゃ怒られてるのよ、怒られてパッとチラッと見た時に、この人東京ドームやってたんよなと思ってさ、
ね、
やっぱさ俺も女装してるしこの人も女装してるし、今ねこのスタジオの並びでしたら一緒やけど、ね、この人東京ドーム満開にして
なんでやってんだろうって
思
って、
なんでこの人女装してるんやろうって、
ねね、
やったよね、
春日さんが働き続けてるのは、うん、より意味が分かるという気持ちもあるんですけど、うんうん、若林さんなんで働いてんだろうってちょっと思っちゃうっていうか、東京ドームで引退しても誰も文句言わないだろうなっていうか、
そうね、そうね、
なんか
俺やっぱ怖いもん若林さんやっぱ怖い
そうか、う
ん、
なるほど、
やっぱ怖さがある、そのなんていうのストイックっていうか、
まあ確かにね、
その怖い、
僕はあの僕芸人としてデビューする前から、うんうん、あの知り合いというか家庭教師の
すごいねそれも、
あの
それも聞きたいね、あまりたかんの
悩みの話を、うん、いやでも逆に言っていいんじゃないかな、もうなんか、うん、その時からこう何で悩んでるかみたいな話をすごい教わって、
うん、
で、あそれだったらこの世界史の教科書のこの辺とかから読み始めるとだんだんつながってくるかもしれないです、
うん、それもすごいな大島君も
でそれ俺がちょっとスパルタすぎたらしくて、
あ、そうね、
それはそのオードリーさんのラジオで結構スパルタ先生としてエピソードで話されたんですけど、 その時は大島くんにその色がついちゃうの良くないと思ってみたいな感じで、
うんうん、
とある東大院生なんだけどみたいな、
あ
芸人とは言ってなかったんですよ、
そうやな、
はい、でその時僕も周りの人誰にも言わないで、
うん、
家族とかにしか言ってなくて、
うん、
でオードリーさんのオールナイトニッポン、ちょめちょめクラブのオールナイトニッポンゼロっていう流れになった時に、うん、あこの後やるちょめちょめクラブは実は僕の家庭教師なんですよっていうのを言ってくれて、うん、リトルトゥースがバッて流れ込んでくれたっていう流れがあるんですけ
ど、
そこまでバラさなかったんですよ。すごい、ね、僕も若林さんも
すごいね。
そう、それはなんかね、
でバラしたのいつってことじゃ、
だから、お笑い有楽城で勝った時だから2020年とか。
コロナ後やね。
そうですね。で、そうですね、やり取りさせてもらってたのが2015年とかなんで、5年ぐらい世に出てなかったんですよ。
何年間ぐらいやってたの？
まあでも2、3年ですかね。なんか若林さんがキューバに行って本書いたところで、一旦その悩みに区切りがついたみたいな感じで多分なったのかなと僕は推測してるんですけど。そう、キューバ行くって言った時ちょっとビビりましたけどね。僕教え方間違えたかなってちょっと思いましたね。その
キューバ行ってはったもんな。
キューバに行く流れもでも明らかにそれなんで。
ああそうなんや、
はい、そういういろいろも考えることはすごい多々あったけど、まさか前田くん巻き込んでしまうことになるとはというのが反省。
いや俺も前田君、いや本当前田君悪意あったらごめんね俺はちょっとノイズ走っちゃったんだけど、はい、俺あかんな、俺のあかんとかやな、はい、ごめんな。
南川と大島康雄の炎上喫煙所。
この番組はトモスの提供でお送りしております。現在トモスさんが運営している和菓子屋末広堂のオンラインショップにて、購入時にクーポンコード炎上ENJYOU アルファベット小文字で ENJYOU を入力していただくと送料が無料になるキャンペーンを実施中です。実施期間は2024年4月7日日曜日まで。さらに番組のコーナー投稿フォームから末広堂の和菓子を食べた感想を送ってくれた方には抽選で番組ステッカーをプレゼント。末広堂のオンラインショップにはこの回の概要欄または番組公式 X の固定ポストのリンクからアクセスできます。ぜひリスナーの皆さんも末広堂の和菓子をお取り寄せしてみてください。それでは今週もこちらのコーナー行きましょう。南川さん、大島さん、これ知ってます？
よいしょ。
南川さんと私、大島がリスナーさんからおすすめのコンテンツを教えてもらうコーナーでございます、うん、2人が強く興味を持ったコンテンツを教えてくれたリスナーさんには番組ステッカーを送らせていただきます。
はい、よろしくお願いします。
ということでこのコーナーもね、大好評で、
うん、そうよ、いろいろ見たよ、
ね、これきっかけで本当に見てくれる人が増えてるコンテンツとかもなんかあるっぽいですからね、
うん、そうやねんな、はい、結構それもな、皆さん見てくれてると思うんです
よ ね、我々も見ていかなきゃいけないですけれども、うん、ラジオネーム上海ガニ食べたいさん、あ、ちょっと久しぶりかもしれない。
はい、ありがとうございます、はい、
お二人におすすめしたいコンテンツはアフターシックスジャンクション TBS ラジオのね、
アトロクって言われてる
やつでしょ、はい、歌丸さんの番組、田村正和追悼特別企画、古畑任三郎一人総選挙です。出た、
またやらせるつもりかい
これ聞けてないんだよな、ね、田村正和さんの大ファンでもあるベースボールベアの小出祐介さん、
あーベースボールベアだ、はい、
ベボベが、はい、古畑任三郎のトップ3を発表解説し魅力を伝えていくというコーナーでございます。
俺と一緒のことやってるやん俺らと
ほぼ俺
らと一緒のこと、
恥ずかしい
恥ずかしいな、俺らはさもうトップ何まで言ってた、もうダラダラダラダラと
ね、トップ12ずつぐらい言ってました、
うん、結局なんか結局決めきれないよとか言いながら何やってんねん、
ダサかったですけど、南川さんもトップ3に挙げられていた悲しき完全犯罪、
はい、
田中美佐子さんが犯人役、
はいはいはい、
大小出さんも挙げられており、おそれが全く別の解釈であったのが非常に興味深く、
あそうなんや、
あこのようにいろんな視点で語ることができることも古畑の、奥深さだなと実感いたしました。
違う解釈だった。
ちなみに私が好きなのは汚れた王将ですという、
はい、
もう汚れたのかな、汚れたのか分かんない、あの
汚れた、
あ 僕めっちゃ好きな回ですね、
分かる、
裏返すとあれでね、血のね、
うん、慣れなかった人
ね、ねえ、またお二人の古畑話を聞きたいです、今後の配信も楽しみにしておりますということで、
はい、任せてください。
あのアトロクはね、一人総選挙マジ面白いですからね。
あーそうなんやな、
なんかシルベスター・スタローン一人総選挙とかを、
はい、
なんか寺沢ホークさんとかそういう、
うん、
そのそれぞれの詳しい方が、うん、もう勝手に来て勝手にランキング発表するだけなんですよ、
はいはいはいはいはいはい、
っていうすごいエゴの企画なんで、うん、めっちゃその人の個性も出るっていうのが面白くて、
はい、いいねシルベスタさん、
これ聞けてないんだよな、小出さんマジすごいからな、小出さんあの本当にあった呪いのビデオ、
うん、
ほんのろ全部見てるんですよね、でこの歌丸さんのラジオの前身の、うん、ウィークエンドシャッフルの時から、うんうん、ほんのろの新作が出るたびになんか来て、
うん、
これまでの良かったやつみたいな、
うん、
の話すみたいな、うんうん、超サブカルオタクなんで、うん、こう説得力ありますね、この人マジすごいんだよな、
そうすごいね、
いやー一人総選挙、一人総選挙マジもう全員やってほしい、
もう確かにな、
あの銀シャリの橋本さんが LINE くださって、
はい、
うん、古畑の会最高やったわ
みたいな、あほんまに
ぜひ来てくださいみたいな、うん、いや俺でよかったら行こうみたいな言ってくださってるんですけど、うん、
全然来てくれへんやん
え、ガチで読んだらガチで来てくれんのかな。
もうどうなのな、こう確かに読むのもちょっと恐れ多いっちゃ恐れ多いもんな、
ま
あ、あるしな。
でも来ていただいたらもうやること決まってるんで、その古畑任三郎橋本さん会をただただやり平成事件史橋本さん会をただただやれば、
あ、そうね、
もう日本撮りでもうそれでもう楽しい、
いけるよ、ね、
ただただ
いけるよ、ね、
何にも準備しなくて OK、
何にもずっと喋ってくれるんで
しょ、はい、3人とも何にも準備しなくて OK、
はい、 はい、はい、いいよねそれはね。
そうちょっとご相談したいですよ ね、
ね、なんか一人まあ古畑じゃなくてもね、
確かに、
うん、映画とかでも、ね、いいですし、
ちょっとこれ早急に聞きたいと思います、はいはい。ラジオネームワクワクしたいさん、古畑任三郎会を聞いた後ポッドみんな好きだな。
ああ意外と嬉しいよね。言っておけばいいよね。
あでも反応多かったですよね。SNS もね。
よかったよかった。
ポッドキャスト Y2K 新書を頭から聞き直したのですが、お二人と同じぐらい楽しそうな古畑任三郎会があったのでお知らせしたくお
受けします。あそうなの。
みんなやってんじゃん。
結局みんなやってんねん。さそうやねん。
もうみんなやれもう。ジェネリックシーナリンゴことディーバのユッキュン、あの音楽活動とかされてる方ですね。
はいはい、
ジェネリックミキコ先生こと振付師の竹中夏美先生。はい、うん。偽かなこことゆず朝子先生の3人による主に2000年代文化を語る当番組全エピソード知性とユーモアが素晴らしいのですが、
はい、
あの人気番組で、ね、今1回止まってんのかな、
はい、
ですよね。古畑愛が炸裂しているエピソード5から出演してみたかったあの頃のテレビはぜひお二人に聞いていただきたいです。出演してみたかったあの頃のテレビね、
あの頃のテレビ出演してみたかったね。
なるほど、
ね、なるほど。ザワールドとかな、
この3人もね多分世代が結構ばらけてるんですよ。
あそうなんや。
ユッキュン多分僕とほぼ同世代だと思うんですけど、
ユッキュン、はい、
朝子先生結構上なんだよな多分。
はいはいはいはい。
からそうですね。うん、こういうだから我々ともほぼ同じですこれ多分やってること。ね、出演してみたかったあの頃のテレビはでも僕はちょっとむずいかもな。タイムショックとかね。でもやってはいるもんな。
俺はでもマジカルズのパワーやね。
ああ好きですよね。
マジカルズのパワー大好き。はい。
出てみたかった番組ね。
マジカルズのパワーね。
そうね。
坂東英二さんはどこに行ったのかって話になってくるからやっぱりそうだよね。
そっかそっか。
うん、はい、あでもこれどっちも気になるな、
ね、もうすぐ聞けますよ。ポッドキャストのいいところやっぱ残るところですからね。
やっぱ古畑任三郎みんなやってるよな、
ね、
俺らさ改めて、うん、もう遅い遅いタイミングで
激遅でダラダラやった
ダラダラやったのよ何の切り口もなくな、新しい切り口もなくただ
ウィキペディア読み上げ、
真正面からウィキペディア読み上げ
全落ちばらし会
何やってんだよって話
よな。いやでも恥も外聞もなくやっていくのは大事だと思うんでね。じゃあどっちがいいですか。
どうしようかな。じゃあアトロクにしようかな。まあどっちも気になるけどアトロクにしようかな。はい、
アフタージックスジャンクションの浦田任三郎一人総選挙会を教えてくださった上海ガニ食べたいさんには番組ステッカーを送らせていただきます。というわけでコーナーは以上となります。コーナーへのメールは番組のウェブサイトにある投稿フォームからお願いします。あなたのおすすめコンテンツを教えてください。南川と大島康幸の炎上喫煙所。トモスプレゼンツ南川と大島康幸の炎上喫煙所、そろそろお別れのお時間です。すいません、コンテンツ界盛りだくさんで、
ね
ちょっとね、1ヶ月話いろいろさせてもらいましたけど、
ね、
番組への感想、コーナーへのメールは番組ウェブサイトにあるそれぞれのフォームからお願いします、
はい、
ハッシュタグはすべて漢字で炎上喫煙所、私たちに話してほしいテーマも募集しています。
よろしくお願いします。
また番組を聞いて面白いと思ってくれたあなた、お気に入り登録とレビューでの評価お願いします、
はい、
あの Spotify の星が 1.2K になってましたよ。
これは素晴らしいじゃない。
1200ですよ。
これは素晴らしい
じゃない。もっといきましょうということで、
どんどんいきましょう。
あれ銘柄なんでしたっけ。
あ俺はもう本当にあの若葉の
買ってきます、
はい。